感染症に気をつけましょう。デング熱やジカウイルス感染症など、海外で流行している感染症は、国内に持ち込まないよう注意することが重要です。夏は旅行やレジャーで出かける機会が増えるので、感染症について正しい知識と予防方法を身につけましょう。問い合わせは杉並保健所保健予防課、電話 3391-1025 へ。海外で気をつけたい感染症。夏休み期間中は海外へ渡航する方も多い時期です。生活環境の異なる海外では、食べ物、飲料水、虫刺され、動物との接触などで思わぬ感染症にかかることがあります。海外で気をつけたい感染症。主な感染源、水、食べ物から。病気は A 型肝炎、E 型肝炎、コレラ、赤痢、腸チフスなど。予防・注意点。生の食品、不十分な加熱や現地の水は感染の心配があります。さらに飲み物に入った氷は現地の水を凍らせて作っていたり、カットフルーツやサラダは水道水で洗ったりしている場合が多いので注意しましょう。主な感染源、蚊から。デング熱、ジカウイルス感染症、黄熱、マラリア、日本脳炎、チクングニア熱など。肌を出さない服装の工夫や虫よけスプレーを利用し、草むらにむやみに入らないようにしましょう。また妊娠中の方はジカウイルス感染症の流行地への渡航は控えましょう。主な感染源、動物から。狂犬病、鳥インフルエンザなど。狂犬病は発病すると 100% 死亡する怖い病気です。野生動物や犬、猫、鳥類にはむやみに触らないようにしましょう。中等呼吸器症候群、MERS。 24年以降中東で発生している新たな感染症です。ラクダとの接触や未殺菌の乳の摂取は避けましょう。主な感染源、人から。麻疹、風疹など。近年は国内だけでなく海外での感染事例も見られ、注意が必要です。特に麻疹は感染力が強く、医療環境の整った先進国でも死亡者、特に子どもの死亡者が出る病気です。旅行前の準備。渡航先や旅行プランに合わせた情報の入手が大切です。疲労やストレスで体の抵抗力が落ちると病気にかかりやすくなってしまいます。無理のないスケジュールを心がけることも大切です。持病がある方は事前に診察を受けるなど、感染の危険を減らしましょう。予防接種の必要性を確認しましょう。渡航先、渡航期間などによって異なります。接種が必要なものや接種しておいた方が良いものを確認しましょう。各国の最新の感染症情報は厚生労働省検疫所 FORCE ホームページ http://www.forth.go.jp/ をご覧ください。帰国後は、帰国時に体調不良がある場合は空港検疫所健康相談室で相談してください。ただし感染症によっては、感染してから発症するまでの期間が数ヶ月と長いものもあります。帰国後は体調に注意し、下痢、腹痛、発熱などの症状が出た場合には速やかに医療機関を受診し、渡航先や期間などを伝えてください。国内での感染拡大を防ぐため、医療機関に行く前に保健所や検疫所への連絡が必要となる場合もあります。 感染しない、させないために。感染予防の基本は手洗いです。トイレの後や食事の前は、石鹸を使い、しっかり手洗いをしましょう。特に下痢の症状がある場合は、軽い症状でも補菌し、家族や身近な人へ移す可能性があります。また、咳やくしゃみがある場合は、マスクをするなどの咳エチケットを心がけましょう。夏に気をつけたい国内の感染症。腸管出血性大腸菌感染症 O157、O26 など毎年夏に増加します。主な原因食品は生食や加熱不十分な牛肉、牛レバーなどの肉類です。バーベキューや焼肉をするときには十分に加熱し、焼く用と食べる用の箸を別にしましょう。そのまま食べる野菜などが生肉と触れないよう取り扱いにも注意しましょう。咽頭結膜熱、プール熱、ヘルパンギーナ、手足口病、A 群溶血性連鎖球菌咽頭炎など、いずれもウイルスや細菌により感染します。感染予防には手洗い、うがいの励行が大切です。詳細は東京都感染症情報センターのホームページ http://idsc.tokyo-eiken.go.jp/ をご覧ください。70歳から74歳で国民健康保険加入の方へ高齢受給者証を送付します。問い合わせは国保年金課国保資格係へ。現在お使いの国民健康保険高齢受給者証以下高齢受給者証の有効期限は7月31日です。8月1日からの高齢受給者証を7月中に簡易書き留めで世帯主宛にお送りします。有効期限を過ぎた高齢受給者証は個人情報に留意の上ご自身で破棄してください。国保年金課国保資格係、区役所東棟2階9番窓口、またはお近くの区民事務所に返却することもできます。負担割合の判定基準。8月から29年7月の負担割合は27年中の所得状況で判定します。判定の対象者は同一世帯の70歳から74歳の国民健康保険加入者です。対象者のうち1人でも生年月日が昭和20年1月2日以降の方がいる世帯。2割負担。対象者全員の住民税課税所得金額が145万円未満、または対象者全員の旧ただし書き所得の合計が210万円以下。3割負担。対象者のうち1人でも住民税課税所得金額が145万円以上、かつ対象者全員の旧ただし書き所得の合計が210万円を超える。対象者全員の生年月日が昭和20年1月1日以前の世帯。2割負担。対象者全員の住民税課税所得金額が145万円未満。3割負担。対象者のうち1人でも住民税課税所得金額が145万円以上。ただし3割負担の場合でも27年中の収入の合計が次の基準のいずれかに該当する場合は申請により2割負担になります。3割負担の方が申請により2割負担になる基準。対象者の人数1人の世帯。基準、収入が383万円未満、あるいは収入が383万円以上、 かつ同一世帯の後期高齢者医療制度への移行者との収入の合計が520万円未満、2人以上の世帯、収入の合計が520万円未満。なお、一部負担金の割合は所得に応じて2割または3割と国民健康保険法で定められています。このうち2割の方で昭和19年4月1日以前に生まれた方は特例措置により1割となります。特例措置の方の負担割合の表記は2割括弧特例措置により1割括弧閉じとなっています。後期高齢者医療制度のお知らせ。問い合わせは国保年金課高齢者医療係。後期高齢者医療被保険者証を送付します。現在ご使用の後期高齢者医療被保険者証以下保険証の有効期限は7月31日です。8月1日からの保険証を7月中旬に簡易書き留めでお送りします。月末までに届かないときはお問い合わせください。新しい保険証の色は藤色で、有効期限は30年7月31日となります。また病院などでご負担いただく一部負担金の割合、1割または3割が書かれていますので確認してください。有効期限が切れた保険証は8月以降に個人情報に留意の上、ご自身で破棄してください。お近くの区民事務所または国保年金課高齢者医療係、区役所東棟2階11番窓口へ返却することもできます。なお、保険料の納付相談をせずに滞納している方の保険証は郵送ではなく窓口で交付する場合があります。お早めにご相談ください。限度額適用標準負担額減額認定証について。現在、限度額適用標準負担額減額認定証以下認定証をお持ちの方で、引き続き交付基準、世帯全員が住民税非課税に当てはまる方には、8月1日からの認定証を7月21日に普通郵便で発送します。有効期限が切れた認定証は保険証と同じように破棄するか返却をお願いします。現在、認定証をお持ちでない方で交付基準に当てはまる方は、申請いただくと認定証が交付されます。認定証と保険証を一緒に医療機関に見せると入院時の食事代が減額されるほか、お支払いいただく一部負担金は月当たりの限度額までとなります。詳しくはお問い合わせください。28年度後期高齢者医療保険料の通知を送付します。今年度は2年に一度の保険料率見直しの年にあたり、均等割額を42,400円に、所得割の料率を 9.07% に改定しました。通知書の上段の保険料決定通知書には、年間保険料額とその根拠が、下段の納入通知書には納め方が記載されています。納付書が同封されている場合は、納付書に記載されている納付場所で納期限までに保険料を納めてください。納付書が同封されていない方は年金からの引き落とし、または口座振替でのお支払いですので、金融機関の窓口などで納付する必要はありません。